東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
あとは分類とかまとめっていう、さっきは色と五行の関連性を話しましたんですけども、我々の情緒、喜怒哀楽という情緒もこの五行と連動しています。例えば怒り、怒るという感情なんです。で、怒り、怒るという感情するときに、その怒りという気っていう、怒るという気、その気の動きでどういうふうになるかというと、基本的に起こる場合は爆発するという勢いです。中から外に出ていく、ぶち当たるんですね。気持ち中から外に出してぶち当たるという動きです。だからこの中から外に出ていくという動きって、まさに木という木と同じです。で、それに対して喜びの感情をするときに、皆さんの木の動きはどういうふうになるかというと、下から上に舞い上がるという動きです。喜んだ時に万歳と飛び上がります。で、その飛び上がるっていう動きって、まさに下から上に登っていくという気になります。それに対応する五行はこれは火になります。じゃあ土はどうなるかっていうと、土は基本的に安定している状態、木の相対的に安定している状態を表しているわけですから、ですから人間悩む時ですね、考え込む時に、思い込んでしまうとき、気が動かないですね。考え込むときに、悩むときに、激しく動いたりはしないです。基本的にじーっとして、そこに考え込んだりしますね。だから、そのじーっとして、あんまり動かない状態っていうのは、表しているのは、まさにこの土の気です。で、あとは、例えば、悲しみっていう感情。どんな感情かというと、いわゆる落ち込むという感情ですね。落ち込むときに、気分で落ち込むで分かります。上から下にぐんと下がってくるという感情になります。だからこれはまさに金の木と一緒です。じゃあ、恐怖、不安、ビクビクするという感情はどうなるかというと、これは恐怖のときに、怯えているとき、基本的に体縮まっていきますね。収縮していきます。お化け屋敷に行って腰抜けて座り込んでしまうというと、まさにそれ典型的な動きなんですけども、だから恐怖を感じるときに、不安に怯えるときには、基本的にその収縮する気をものすごく働きますので、これに対応するのはまさに水の気です。だからその五行と我々の情緒も深く関係しています。我々の体もそうなんですけども、我々の体っていうのはいろんな気で動かされています。いろんな機能することができます。この機能を維持するためにいろんな気のパターンがあるわけです。その代表的なものは、いわゆる五臓があります。五臓というのは肝、心、脾、肺、腎、この5つです。西洋医学のいわゆる肝臓、心臓、脾臓、肺と腎臓ではありません。これどういう意味かというと、この西洋医学の視点っていうのは、あくまでも目に見えるものを対象にしています。だから臓器そこに、肝臓そこにあって、心臓そこにあって、肺がそこにあって、でそれは西洋医学のいわゆる解剖学の研究の対象になりますけれども、東洋医学の考え方はまず目に見えない機能を対象としています。だから目に見えない機能っていうのは何ですかというと、例えば一つ簡単な例にしますと、これ体のことではなくて、我々の生活の中のあるものを例えにしますと、例えば鉄道という言葉があります。鉄道って聞くと皆さん何と思い浮かべますか？鉄道っていうのは日本のレールだけは鉄道ではないんですね。鉄道っていうのは、そういうレールもあって、車両もあって、敷地もあって、駅もあって、線路もあって、で、そこに働いてる人もいて、それを管理する会社もいて、トータルで一つの交通手段、これは鉄道という意味です。じゃあその交通手段っていう目的は何ですかというと、目的は人と物を運ぶという目的です。だからその レールと電車と駅と線路と電気とか、そこの駅員とか、そこの会社とか、そういう一連のものを持って人と物を運ぶという役割になるのは、それは鉄道です。だから東洋医学の視点というのは、この人と物を運ぶという役割には注目します。で、それに付随してレールがあって、車両があって、そこで働く人間があって、で、駅があります。あるいはその運輸する会社がありますけれども、でも西洋医学の視点というのは、その鉄道そのもの、その駅そのもの、その会社そのものに着目します。だから見る視点は違います。一つは実在するものを見ます。もう一つはその機能を見るということです。だから同じことなんですけども、看、心、脾、肺、腎という5つの五臓という5つの、ものっていうのは、これは臓器そのものを意味しているわけではなくて、そのそれぞれの機能を果たすシステムのことを意味しています。例えば肝の場合は、肝っていうのは肝臓じゃないですね。肝という臓、どういった役割になっているかというと、これはまあいろいろあります。例えば血液のデトックスする機能ですね。古い血液にデトックスして新鮮な血液変えていくという機能。これはまあ、西洋医学もこの肝臓の機能として分かってますけれども、昔は肝はそういう働きするというのは分かってます。東洋医学でも分かってます。で、あとは全身のびのびしていく気、中から外に出ていく気を司るわけですから、だから肝の気っていうのは基本的に気の動きの中から外に出ていく気をもう司るんです。当然体の中でのびのびしていくっていう気も司るわけですので、全身の腱がこの肝のシステムの一部です。ただアキレス腱とか膝裏の色の腱とか、手足の中の腱とか、腕足の中の腱とか、これいろんな腱、これ全部肝のシステムの一部です。あと目ですね、眼球、この眼球も肝のシステムの一部でもあります。どういうふうに理解すればいいかというと、目の視力ですね。視力を伸び伸びして遠いところまで行きます。遠いところまで行って遠いところの情報をキャッチして収集するということができます。この一連の機能を果たしているのは、これ肝というシステムです。で、例えば五臓の中には脾があります。脾っていうのはどういう役割をするかっていうと、一つの役割っていうのは化ける、つまり皆さん消化っていう言葉聞いたことありますね。小と化と違いますね。小っていうのは消す姿、形、消すっていう小です。化っていうのは化ける、つまりあるものから別のものに変えていく働きです。例えば食事で糖質、脂質、タンパク質、体の中に取り入れた後に、例えば米を食べます、肉を食べます。で、その米、肉を分解して、アミノ酸レベルまでに分解して、で、そこからまたアミノ酸からタンパク質に合成して、体に必要な糖質、脂質、タンパク質に合成していくのは、これは脾の機能です。じゃあその脾の機能を担う臓器は別に脾臓だけではないです。脾臓だけではなくて、膵臓もそうですし、小腸もそうですし、大腸もその一部の機能になっています。あと、この脾という化けるだけではなくて、食べ物の中に水たくさんあります。その水を水蒸気に変えていくという機能もこの脾の機能の一つです。五臓のことについて、まだ今後で東洋医学の生理学のところでもうちょっと詳しく紹介していきますけれども、体の中ではこの五行の気に対応しているのは木の気、司っているのはこれ肝ですね。火の気、司っているのはこの心です。で、土の気、司っているのはこれ火です。で、金の気、司っているのは肺です。水の気、司っているのは腎です。それに関係して、例えば我々の爪っていうのはこの木に気に対応します。血管、これは火の気に対応します。で、筋肉、これは土に対応します。全身の皮膚、あるいは皮膚の上の産毛ですね、これは筋の気に対応します。 で骨とか骨髄とか髪とか、これは水の気に対応します。だからまあ、今後の生理学のところでもうちょっと詳しく紹介していきます。で五感もそうですね。目は木の気に対応します。舌は蚊の気に対応します。口は土の気に対応します。で筋は鼻は木の気に対応します。で耳は水の気に対応します。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。